天と地とその中にあるすべてのものの作り主であり、命の与え主であり、また私を愛してやまない天の父なる神様、今朝もお目覚めが与えられ、そしてあなたの見えない御手であなたを礼拝するためにこのところに集めてくださいましたことを心からありがとうございます。神様、あなたは目には見えませんが、恐れるな、私があなたと共にいる、たじろぐな、私があなたの神だからと、どんな時にも私たちの傍らにいて、喜びももちろんそうでありますが、苦しみのただ中にあってもあなたがそのそばに、祖母近くにいてくださって、私たちの歩みを導いてくださいますから感謝いたします。それゆえ詩篇の作者が歌ったように、私もあなたを褒めたたえます。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありませんと。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますからと、主よ、あなたを褒めたたえます。神様、この中にはまだあなたの命を捨ててくださるほどに素晴らしい良い羊飼いであるあなたをお知りになっていらっしゃらない方がおられるでしょうか。またキリストの弟子としてあなたに従う決心をまだなさっていない方もいらっしゃるかもしれません。神様、しばらくの時特別に御言葉を理解する力を与えてくださり、御霊なる神様が心の耳を開いてくださいまして、神様、どうかあなたの御声を耳のあるものとして聞くことができますように。そしてすでにキリストの弟子としてあなたに従うことを決心し、様々な犠牲を払って歩みを続けている者には、神様、励ましと、もう一度神様、あなたが用意してくださる素晴らしいその救いの完成を見させていただいて、神様、弱っている膝をしっかりとして、そして神様、もう一度祭壇を築き、諦めることなく祈りが応えられるまで、信仰によって勝利者となることができるまで、神様、どうか要塞を打ち砕くほどの祈りを私の武器として、神様、この世の信仰の戦いを大きく歩むことができますように、そして本当に信仰によって圧倒的な勝利者としてキリストの栄光を表すことができる私たちとしてくださることをお願いいたします。要は神様、本当に腐敗しきっております。どうか死の塩として私たちが塩気を失うことなく、世に素晴らしい味付けをし、また神様、世の腐敗を防ぐことができる、そのような私たちと整えてくださいますようにお願いいたします。愛する主イエスキリストのお名前を通して感謝してお祈りいたします。
世の中にはこの投資をするときにですね、ハイリスクハイリターンというようなことがあるそうです。たくさんお金を儲けをするための投資をするならば、大きなリスクを負う必要があるということであります。信仰の面においてもそのようなことが言えるかと思うんですね。大きな祝福を神様は用意してくださっています。もうすでに天国は空っぽというような状態ですね。神様はすべての天の祝福をもって私たちを祝福してくださいましたとエペソ書には書かれてあります。しかし、あまりにも素晴らしいその報いが用意されているからこそ、それを得るためにキリストが求めていらっしゃるチャレンジは非常に大きな、そして厳しいものがあります。順番に聖書を読んでいますので、そうでなければ、できればこういう箇所はですね飛ばしてしまいたい そういう箇所なんです、今日のところは。しかし、神様が厳しい言葉をおっしゃるというところのその陰には、必ず素晴らしい宝が隠されていると覚えますので、ここのところを飛ばさずに、今日はご一緒に味わっていけたらと思っております。ルカの14章、23節、24節の言葉を、今日の御言葉とさせていただきました。主語に書かせていただきましたが、塩に関するお話が記されています。塩は良いものです。そうですね、世の中から塩がなくなってしまったらどうでしょうか。料理をなさる方、塩がもしなくなってしまったら食卓からどういうことになるでしょうか。美味しくなくなると思いますね、料理が。塩は溶けて隠れてしまいます。だから入れたことがわからないんですけども、ほんのちょっとでいいんですよ。でも入れたらは隠し味と言いましょうか、本当に甘さを引き立てたり、また本当にその他の味を、この引き立たせる、そういう隠し味として用いられます。また今では冷蔵庫がありますが、冷蔵庫がなかったような時代にも塩はとても役に立ちました。それは腐敗を防ぐ、腐っていくのを防ぐ働きをするからです。塩はとても良いものです。しかしもしその塩が塩気をなくしてしまう、そうしますとですね、もう他に塩というものがありませんので、味をつけれないという、どうしましょうという、困ってしまう状況になるわけです。そういうものがあるのかわからないんですけども、塩気をなくした塩というのはですね、まあ、多分もう役に立たないだろうということで捨てられてしまうということがあります。で、聖書を見ていきますと、クリスチャン、キリストの弟子、キリスト者と呼ばれる者は、実はあなた方は世の世界の光と言われていると同時に、あなた方は地の塩です。そんな風にも言われております。クリスチャンというのは塩なんですね。世の中の腐敗を防ぎます。そして、自分を隠しますけれども、でも、周りを引き立たせる。そういう、この隠し味をですね、もたらすために神様がこの地に使わせてくださる。そういう存在なのであります。しかし今日の聖書の箇所を見ていきますと、文の流れで、文脈といいますが、文の流れでこの御言葉を見ていきますと、どうやらクリスチャンの塩気というのは、大変大きな犠牲を払わなければ与えられない、いやそれを保つことができない、そういう味であることを聖書が語っております。主語に書かせていただきましたが、これ非常に厳しい。御言葉が続きます。弟子の代かと、説教の代を付けさせていただきましたが、キリストの弟子として私に従ってくるためには、こういうことをしなければいけない。こうでなければいけないという、非常に厳しい言葉が続きます。26節を、ご覧ください。一つ目のこの代価ですね、これは家族とか自分の命に関する代価です。私のもとに来て、キリストのもとに来て、自分の父や母や妻や子供、兄弟姉妹、その上自分の命までも憎まないものは私の弟子になることができません。そのように記されています。さらには二つ目にこの弟子の代価として語られているところは27節の言葉です。自分の十字架を追って私についてこない者は私の弟子になることはできません。さらには33節のところを見ますと、三つ目の代価が記されています。そういうわけで、あなた方は誰でも自分の財産全部を捨てないでは、
私の弟子になることはできません。
改めてですね、この牧師であっても非常に厳しいなと思います。しかしそこに宝が隠されているということを覚えますので、順番にこの3つの代価を考えていきたいと思うわけです。非常に誤解されやすい言葉かもしれません。自分のお父さんやお母さん、また自分のパートナー、妻や夫、あるいは子供、あるいは兄弟姉妹、その上自分の命までも憎まないものがと書かれていました。まあ、この憎むという言葉は、このマタイの福音書では、愛という言葉と置き換えられております。マタイの福音書にも同じようなチャレンジの言葉がありますけれども、そこでは、父や母や息子や娘、兄弟や姉妹、そして自分をキリストよりも愛さない、そのような意味のことが語られています。他の誰よりも神様を愛する、自分の生活の中に、その生活の中心に家族ではなくて、自分ではなくて神様を迎えて生きる、神中心の、神様を第一、神様を第一にする、そのような心の姿勢が問われているかと思います。少し前に、出版されましたが、スティーブン・ R ・コビーという人が、7つの習慣という本を書いています。非常に聖書と近い、この、そういう視点で物事を考えているんです。私たちが何を中心に生活をしているのかというところが問われてまいります。いろんなものが私たちの心の中心を占めてしまう可能性を持っています。例えば先ほどありました、自分のお父さん、お母さん、あるいは自分の妻、あるいは夫、それがこの自分の心の中心を占めてしまうということが十分あり得るということなんです。もしもあなたがその心の中心に、生活の中心に夫や妻を置かれているとすれば、こういう人生になるということが語られています。まず安定性、この情緒的にも、あるいはこういろんな面で安定性というところを考えるならば、相手の行動や態度に左右されてしまうということが言えます。相手の気持ちや感情に過剰に反応しがちで、相手が自分の意見を受け入れてくれないときには、自分の期待に相手が応えてくれないときには、深い失望感を覚えたり、引っ込み思案になったり、あるいは喧嘩になったり、この相手によってこの自分の安定がこう崩されてしまうということが、もう右に左にこう振り回されるということがあります。どこに向かってこの過程を進めるのか、どういうふうに子育てをしていくのか、どういうふうに仕事をしていくのか、どういうふうに生きていくのか、その生きる方向性もどうでしょうか。相手の必要や要求によって決まってしまいます。その意思決定の基準は、どうやったら相手に喜ばれるか、その相手の意見はどうかによってこの振り回されることがあります。そういう場合に私たちは非常に視野が狭くなってしまいます。相手のことや相手との関係に関わることだけが頭の中にあって、それ以外の視点からは見えない。いわば相手に束縛されてしまっている。相手に縛られてしまっている。相手に振り回されてしまうということが十分起こるということです。あなたがもしその人生の生活の中心を、そこに人生のパートナー、夫や妻をそこに置いているとすればですね、やはりこの 幸せそうに見えながらも、実はいろんなところで衝突したり、いろんなところでこう相手に振り回されたり、そういうことが起こっているかと思います。これは夫や妻でなくて、お父さんやお母さん、あるいは家族という立場で考えても言えると思うんです。家族に受け入れてもらえるかどうか、家族の人に好かれるかどうか、それによってこの安定性がこう動きます。そして家族のしきたりですとか、そういうものでこうある程度こう人生設計が決まってしまうというかですね、もうお父さんがこう望むからとか、お母さんがこうしてほしいというから、もうそれでこう自分の人生が決まってしまうんですね。で、子供を中心に置きますと、またこれも非常にこの、なんていうんでしょうか、健全な子育てができなくなりますね。まあ、実は私はまだ子供が与えられてないんですけども、そんな偉そうなこと言わないんですけども、聖書が言っている原則で考えると、子供をその生活の中心に置いてしまうと、子供の言いなりになるか、過干渉になるか、過保護になるか、どちらかでしょうね。本当の意味で健全に自立していく子供は育たないと思います。いつか鬱陶しい親を親から離れたいというそういう子供になるかですね。まあ本当に生涯親孝行をしようというようなそういう本当に優しい素直な子供に育つことは難しいかと思いますね。子供の要求によって親が振り回されるということがあり得るでしょう。しかし、イエス様は、本当に何が起こっても揺るがない、心の確かな拠り所、平安と、こういう方向で歩むべき道だ、それさえ、その方向がしっかりしていれば、あなたもあなたの家族も間違いなく救われますよ。そういう確かな保証を持って、この言葉を語っているわけです。家族ではなく、自分ではなくて、私を、生活の中心に置きなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われます。それこそが自分にとっても家族にとっても本当に幸せに健全な関係を保って生きることですよ。相手に依存されたり、依存し合ったりですね、期待し合ったりですね、そういうのでこう振り回されるということはないんです。しかしこれは非常に難しい問題です。家族は本当に大切な存在ではないでしょうか。お世話になったお父さんやお母さん、それ以上に神様を愛する、妻以上に夫以上に神様を愛する、子供以上に神様を大切にする、それ非常に難しい、葛藤があるかと思います。私の証をしたいと思うんです。私は1990年の秋にイエス・キリストを信じてクリスチャンになりました。その年のクリスマスに洗礼を受けました。しかしその時には家族に内緒で受けました。事後報告というのがありますけども、後から親父や母にですね、実は私はキリスト教の信仰を持ってキリスト教の洗礼バプテスマを受けましたと、そういう、まあ、報告をしたわけですね。父親の反応、あまり宗教には深入りするな、これで終わりました、まあ、おそらくですね、そこまでのめり込んでないと思ったんでしょうね、まあ、一時的なね支えになって、そんな長いまでこう本当に筋金入りでね、生涯キリストに従うなんてことはまあないでしょうと思っていたと思いますね。母親は息子が遠いところに行ってしまったと言って本当に泣かれました。なぜなら私の母親はキリスト教ではない、まあ、創価学会というこの宗教がありますけれども、そういう信仰を持っていたからです。頭が下がります。なぜかというと、普通のクリスチャンのお母さん以上に私のために祈ってくれていたということを覚えます。10時間祈りますよ。10時間こう仏壇の前に座って手を合わせて祈るんですよ。クリスチャンが10時間祈りますか？私の母は家族のために、私のためにそこまでして 熱心に祈ってくれるような母親だったんです。だからこそ一番こう最もその邪教と言われるようなキリスト教に入ったと。本当に息子が遠いところに行ってしまったと言って涙を流しましたね。まあ、そういうことがありました。お父さんよりもお母さんよりもキリストを大切にするというその葛藤がですね、そこで起こり始めるわけですよね。さらに私は大きな決断をすることになりました。長い間親のすねをかじって学生生活をしていたのでありますが、あろうことか全然畑違いの牧師になりたいという志が与えられてしまいました。いや、イエス様のことを知れば知るほどその愛にそういう形でしか応えていけないのではないかと思う、そういうふうにどうしてもいつも頭の中でそういうチャレンジが来るんですよね。牧師になるために進学校に、聖書の学校に行きたいと、そういうことを話しました。大変なことになりました。親父の場合、お前がもしどうしても牧師になるつもりならば、二度と家に帰ってくるな。どこかでのたれ死んで死んでまいと、そういうことを言われました。それ以来、いまだに門前払いを食らっています。非常に高いリスクを私は払っています。父親を取るか、神様を取るか、お前はどっちなんだ。自分の父を、母を、妻を、子供を、兄弟を、姉妹を、その上自分の命までも憎まない者は私に従ってくることはできないと言われます。私以上に愛する者があっては、この弟子の道を最後まで歩むことはできませんよ。覚悟はできていますか？ということを主は仰せられるのであります。もう母親は母親ですね。もう本当に泣かれました。辛いですよね。しかし私は、祈って、必ず主が私の家族を救ってくれた。これこそが本当の親孝行になるんだ。そう確信が与えられました。主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われますという確かな約束があります。これはアーメン、嘘偽りのない神様の確かな約束です。時が来ると必ずその通りになると私は信じています。どんなに今家族がもうなんていうんでしょうか、そういう状態にあったとしてもですね、しかしやがて神様が時が来ると家族を一緒に神様を礼拝することができる、一緒に天国に行くことができる、そのような素晴らしい交わりの中に加えてくださると信じています。だからこそお父さんお母さん今までありがとうございました。私はお父さんやお母さんを見捨てるわけではありません。しかし今はこの道を歩みさせていただきます、申し訳ありませんと言って、そういう歩みを始めました。二つ目のこの払わなければいけないこの犠牲がありますね。27節にある言葉です。自分の十字架を追って私について来ない者は私の弟子になることはできません。自分の十字架、これいろんなことで言われます。まあ、実際に自分の十字架担いで日本を横断なんてする人もいますけれども、自分の十字架というのは自分に与えられている使命に生きるために、その使命のための苦しみを一緒にキリストと一緒に味わうということを意味しています。まあ、愛が深まってくるとですね、楽しいことだけを共有したいというところから、嬉しいことの喜びだけを共有したいというところから、もう一歩踏み込むことができると思うんですね。相手が悲しがっていることを一緒に悲しむことができる、相手が苦しんでいることを 相手が涙を流していることを一緒に涙を流して苦しむことができる、そういう関係を持ちたいと思いませんか。夫婦ですとか本当の友人、親しい親友とかそういうになればなるほど、楽しいことだけではなくて苦い思いも分かち合うことができたら、いや分かち合いたいと願うようになるのではないでしょうか。私の場合もですね、イエス様を愛していくという中で、どちらかというとやはり喜びもそうですけれども、喜ぶ者と共に喜び、泣く者と共に泣きなさいとありますよね。本当に神様が涙を流しておられることがあるとするならば、私も一緒にそのような悲しみや痛みや苦しみを共にしたいと思うようになりました。ちょうど神様はそのような聖なる招きを、このテモテの手紙第2で語っております。実はこれは私のプロポーズの言葉にもなってしまったんですけど第2テモテの1章の8節というところを開いてみていただけますか。そこには神様の聖なる招きが記されています。より深くキリストを愛する、神様を愛するというその招きです。まあ、その少し前からお読みしたいと思います。テモテの手紙2つありますが、第2テモテの方ですね、第2テモテの1章の7節から少しお読みさせていただきますので、お聞きください。神が私たちに与えてくださったものは、臆病の霊ではなく力と愛と慎みとの霊です。ですからあなたは私たちの主を明かしすることや、私が主の中心であることを恥じてはいけません。むしろ神の力によって福音のために私と苦しみを共にしてください。むしろ神の力によって福音のために私と苦しみを共にしてください。これはイエス様からのラブコールだったんですね。福音のために私と苦しみを共にしてほしい。そのために必要な力は私が与える。私が一緒に担う苦しみなので、その十字架を一緒に背負ってほしいと、イエス様は迫ってこられたのであります。結婚ということも考えていました。しかしなかなか素敵な人に巡り合うということがなかったんですけども、でも不思議なことに、この主から志、人生の目標が与えられて、それに向かってそのために祈りを持って備えていっているときに、ちょうど良い時に主がそういう方、助けてを、パートナーを、単なるお手伝いさんではありません。一緒に重荷を背負って、一緒に涙を流して、もちろん一緒に喜びますよ、笑いますよ、だけど一緒に涙を流すことも多いんですよね。そういう、その与えられた目標のために、志のために、一緒に苦しんでくれる人、というものを私は実は祈り始めたんですよね。で、まあ、お見合いがそういう話がありました。進学校の教室の一つでですね、お見合いしたんですけども、まあ、その後ですね、いろいろ話をしていて、この御言葉を私は家内に読んでですね、私と共に苦しみを一緒にしてくださいますかというような、まあ、それで家内はですね、はいと、この OK を出してくださったので、今夫婦として歩んでいるんですけれども、それは私にとってももちろんですけど、家内は私以上に大きな犠牲を払ったことでありましょう。何の経済的な保証もない、金持ちになりたい人は牧師の妻になりませんよねあの辻浦先生の奥様が今日来てくださってますその通りですよね。いや、ここの階段をね、この場所をこの町からこう譲り受けたときに大変な借金をですね、 自分たちで払わなきゃいけないということになったよということをお聞きしています。その時にそこまでの借金を一緒に担うことはできませんと言って離れていった教会の方もいらっしゃったということを聞きました。苦しみを共に背負うということは非常に大きなリスクですよ。生半可な気持ちじゃ一緒にやっていけませんよ。それは簡単なことですよ。苦しみを一緒に味わうなんてことはしたくありませんと言って離れれば楽ですよ。でもそれまでのお付き合いでしょうね。ですからキリストはどういう方なんですか。あなたのために命を捨ててくださった方ですよ。その方をどうやって愛することができたら私たちはふさわしい人間なんですか。心を尽くして、思いを尽くして、力を尽くして、知性を尽くして、あなたの主である神を愛しなさいという言葉があります。神を誰よりも愛する。神を自分の生活の中心に、自分の人生の中心に置く。それ以外に、この愛にお答えする方法はないのではないかと思うわけです。自分の力ではとてもそんな苦しみや重荷を負うことができません。もうすぐに悲鳴を上げています、私も。本当に牧師って大変だねと思うことはたくさんあります。家内と一緒に話します。だけど、イエス様のことを、十字架のイエス様を見上げていくならば、やっぱり、そして私と共に苦しみを共にしてくださらないかというこの招きを聞くならばですね、はい、そうさせていただきますと。喜んでそうさせていただきますと、そういう歩みを続けているものであります。自分の十字架を、そしてキリストに従う、それは使命のためにキリストと共に苦しみを味わう道を選び取るということです。33節に3番目の代価が記されています。今度は経済的なチャレンジを主は与えられます。お金に関することです。財産に関することです。そういうわけですからという言葉があります。まあ、その言葉については後で見たいと思うんですけども、33節、そういうわけであなた方は誰でも自分の財産全部を捨てないでは私の弟子になることはできません。マジですか。それが本当にイエス様がおっしゃることなんでしょうか。聖書にもちゃんと書いてますよね。私が勝手に考え出した厳しい戒律ではありません。イエス様がおっしゃってるんですよ。そういうわけであなた方は誰でもですね、自分の財産全部を捨てないでは私の弟子になることはできません。これは何を意味しているんでしょうか。これは経済的にもただキリストにだけ頼るということです。年金ですとか保険ですとか、まあいろいろありますよね。他の人の手ですとかね、財産、まあ親の財産もありえるでしょうし、なんかいろんなこのね、この保証にしたいものはたくさんあるでしょう。経済的な安定を第一に得たいと思うのが私たちではないでしょうか。そのために一生懸命汗水を流して仕事をしているでしょう。しかし自分の財産全部を捨てないでは私の弟子になることができないと主は仰せられるわけです。それは経済的にもただキリストにだけ信頼をして、ただキリストにだけ頼って歩み始めるという、世の中のことを人が考えたら気違いになるというようなことだと思うんですけども、頭おかしくなったんじゃないのという世界ですけども、しかしこれは信仰を持って、信仰の眼を持って、全知全能の祈る前から必要の全てを知っていてくださって、一羽のスズメでさえも養っていてくださる、そして主は与え主は取られる、主の御名は褒むべきかなと、私たちは裸で何も持たずに母の胎から出ました。しかしどうですか。生きるために必要な全てのものは神様から与えられています。しかしやがて全てのものを置いてこの地上を去っていかなければなりません。財産は人を救うことができないし、財産は死の向こうに確かな保証を与えることはできません。 死の問題に打ち勝ち、永遠の命が保証されるような救いは、財産によっては手に入れることができないんですよ。お金をいくら積んでも、そういう方法では本当の救いは得られないんですよ。そのことを主は語っています。経済的にもただキリストにだけ頼るように、それこそが本当に素晴らしい平安と喜びと感謝に満ち溢れた、そして自分のその人生の中で、生活の中でまさに生きる神様、今も生きておられる神様を体験しながら生きることができる、そんな素晴らしい人生があるわけですね。そうですよ、神様という方は不思議な方で、お米がなくなりそうになったなという時にですね、ちゃんとどなたか誰かがお米持ってきてくださったりするんですよ。誰に言ったわけではありません。ただ神様に相談している、いや相談してない時もありますね。もう神様祈る前から知ってますからね、もう信頼してますからね。でもその信頼は時々こう試される時もありますけども、グラグラする時もありますけども、でもやっぱりそのそこに戻っていくわけですね。神様という方は祈る前から必要を知っていると、で心配するなと、だから神の国とその義をまず第一に求めなさいと、そうすれば必要なものを全部与えるよと約束がありますね。もうそれを本当に大真面目に信じてですね、その通りに歩んでいるわけですよ。牧師とか伝道師というのは、皆さんもそうだと思いますけども、そうしますと思いがけない形で仕事が与えられたりとか、臨時収入が与えられたりっていうのがあり得るですよ。子供がちょうど教育費で必要な時に、お金がたくさんいる時に、病気をしたりとか、いろんな時に入院費がいるとか手術費がいるとか、そういう時に神様ちょうど良い時に与えてくださいますよ。自分でアクセクアクセクケチケチケチケチやってですね、ひたすらこのお金儲けに走るよりははるかにもう苦労が少ないですね。神様という方はそういう平安な喜びに満ちた感謝に満ちた人生を歩んでほしいと思うからこそ、何か経済的なものに自分の人生の土台をその上に立てないようにと、私だけに頼るようにと、私こそが永遠にあなたを支えることができる確かな土台ですよと、私以外のものに土台を築くということは砂の上に家を建てるようなものですよとイエスさんもおっしゃいましたよね。そういうことです。さてその前後の中にサンドイッチのようにイエス様は大きな決断ですよね。ですからよく考えてくださいと、よく考えて本当に最後までこの塔を完成することができるのか、その見込みがあるのか、本当に戦いに勝利をすることができるのか、それをよく考えた上でないと途中で挫折しますよということですよね。クリスチャンというか、なんか変な話ですけど、日本で洗礼を受けたクリスチャンは大体3年以内でですねリタイアしていく人が多いんですよね。やっぱりこの覚悟っていうか、そのよく考えてこの代価をちゃんと払ってないからだと思うんですよ。本当に全てを要求しますよ。神様はあなたの人生のかけらだけを拾うという方じゃないんですよ。あなたの人生の全てを用いたいと願っているんですよ。だから余った時間とか余ったお金とかそういうものを捧げればいいという問題じゃないんですよ。あなたの人生の全てを捧げなければいけない。あなたは代価を持って買い取られたと言われています。ですから本当の礼拝というのは自分を捧げることですよね。辻浦先生ももちろんそうですし、高尾先生もそのことを教えておられたと思います。ローマの12章の1節にあります。神の憐れみの上にあなた方にお願いしますとパウロが懇願します。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝ですよ。理にかなったふさわしい礼拝ですよと主は語られています。自分を捧げることなく、いくら自分の一献金をしていたとしてもですね、自分を捧げてなければ、それは礼拝をしていることにはならないと思います。さて、何か建物を建てるということをなさったことがあるでしょうか。マイホームでも、こうなんかその会社の建物でも。 その建物を築こうとするときに、まず座って完成に十分なお金があるかどうか、その費用を計算しない者がいるでしょうかと。もしそんなことすればですね、土台だけ作れました。でもあと予算がありません。いつまで経っても土台だけですっていう。まあ、近所の人どう思いますかね。あれ、新築工事してますよね。あれ、なんか工事やまってしまいましたね。あれ、いつまでもこの土台、このコンクリートのね、この土台しかないんですけどね。あれ、いつ工事が再開されるんでしょうか。5年、10年経っても、そのまんま土台だけある。あ、なんですかね。もったいないですね、土台も。そういう話になりますよね。ちゃんと完成するのを計算してるで、その予算があるかどうか、建てれるのかどうか、完成に至るのかどうかっていうのを考えないでやり始めちゃったら、無駄になるだけです。途中で絶対挫折しますから。で、戦いをする前にですね、勝つ見込みがあるのかどうかをよく考えないで戦いを仕掛ける馬鹿はいないということですよね。まあ、ちょっとあの映画のあの、こう、なんていうかな、その、ちょっと予告編を見てしまったんですけども、最近映画であの、昔の古代ギリシャとこのペルシャの大軍が戦った、そのものが、映像化されたものがあります。300人、たった300人で100万人のペルシャの大軍に立ち向かっていくという無謀とも言えるような戦いをしたスパルタのレオニダスという王様がいます。本当に勝ち目があるのかどうか、いやもう命捨てる覚悟でそれやったんでしょうね。自分を死んでも国を守るというそういう思いだったんでしょうね。まあ、ちょっと愛国心というような問題と微妙に複雑なところありますけども、でもイエス様は戦いをする前にはちゃんと勝つ見込みがあるのかどうか考えてからしなさいということですよ。四世紀という旧約聖書の中にはちょうどこの300人というこの少数精鋭部隊で信仰の戦いを戦った人物がいます。ギデオンという方です。四世紀7章を見ますとその方が出てきます。最初3万2000人いたんですよ。ところが対するミディアン人はイナゴのような数。ところが神様は不思議なことをおっしゃるんですね。あなたと一緒にいる民は多すぎる。多すぎるから私はミディアン人を彼らの手に渡さない。イスラエルが、なぜならイスラエルが自分の手で自分を救ったと言って私に向かって誇るといけないから。そう言ってます。ですから、恐れおののく者は帰れと言ってですね、2万2000人が帰っていきました。自分の家に。残ったのは1万人です。さらに主はテストをされます。水飲み場に連れて行って水を飲ませなさい。で、膝をついて水を飲まない者だけを私は用いましょうと。そうですね、戦いの備えがあるものですよ。そしたら300人しか残らなかったんですよ。だけどそれで十分と主はおっしゃいました。そうなんです。塩というのはちょっとだけでいいんですよ。日本のリバイバルとか世界のこの宣教という問題を考えますけども、もし本気になったクリスチャンが、本気で代価を払ったクリスチャンがちょっとでもいたら、ものすごいことが起こると思うんですよ。塩というのはほんのりちょっとのもので全体を味付けできるんですから。一緒にいる民は多すぎると言って3万2000人いた民を300人まで減らしたんですよ。主はあなたたちだけで十分です、私がこの戦いは主の戦いですから私が戦いますと言ってですね、ちゃんとどうすれば戦う勝利することができるのか事細かく主が導いてくださいます。その通りにすれば圧倒的な勝利者になります。そういうことがあります。ローマ書にはこう書かれていますよね。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょうか。私たちすべてのために、ご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょうか。そして、しかし私たちは、私たちを愛してくださった方によって、
これらすべてのことにあっても、困難や試練の中にあっても、圧倒的な勝利者になるのです。そう記されていますよ。弟子になるためには、非常にリスクを払わなければいけません。もう代価を、もう全部を、自分の財産全部も払わなきゃいけませんし、自分の人生も全部、このキリストにかけなければいけません。それで本当に信仰によって勝利者になれるのかどうか。信仰によって一時的な勝ち組ではない、永遠の勝ち組に入るために、本当に入れるのかどうか。信仰によって間違いなく家族が幸せになれるのかどうか。それをちゃんと計算した方がいいですよ。よく考えた方がいいんですよ。そうしないと中途半端にね、中途半端に捧げたり、中途半端に従うと非常に余計に大変になります。余計に苦しくなるんです。で、神様が本当に用いたいと思っている計画を進められないんです。でも本当に私たちがこの方に全部を委ねて、この方だけを信頼して、この方を中心に据えて歩み始めるならば、あなたがその家族の中で塩となることができます。神様に対する植え替わきを与えることもできる塩になります。教会なんか行かなくてもいいよと言っているご主人が、また子供さんが、そのあなたの姿を、本気でキリストに従っている姿を見れるならば、私もあんな国に行きたい、なんであの人はいろんな問題があるのにいつもニコニコしてるんだろうか、落ち着いていられるんだろうか、なんであの人は確かにこの方向性を持って周りの人に振り回されずにしっかりと着実に人生を歩んでるんだろうか、私もああいうふうになりたいと絶対思うようになれますよ。しかし、もしキリストにこの代価を払わないならば、塩気をたちまち失ってしまうでしょう。それはもう神様に捨てられてしまうというか、もういてもいなくてもいい存在になってしまいますので、そうならないように、本当に信仰を信じるならば、その信仰によって勝利者になるというその保証がない、そのために私たちは信じるんでしょ。そのためにイエス様は十字架にかかって蘇ってくださったんですよ。あなた一人が天国に行けるだけっていうことじゃなくて、あなたを通してあなたの周りにいる人が、家族ですとか子供ですとか親族ですとか、その人たちも一緒に天国が行けるように、そのためにあなたが先に召されているんですよ。簡単にもうあの人は救われないと決めつけるのは愚かだと思います。それは不信仰だと思います。しかし、もし私たちがそんな思いを持っていても、かつてのアブラハムやあるいはザカリアさんのように、神様のご計画は不信仰を超えて、時が来ると必ずその通りになります。ぜひ一緒によく考えて、そしてハイリスク、しかしスペシャルリターンがありますので、お祈りしたいと思います。それぞれ神様に応答の祈りをしてください。神は実にその一人をお与えになったほどに、よう私たちを愛された。それは御子を信じる者が人々として滅びることなく永遠の命を持つためである。神様、私たちはこの地上で確かに成功したいと、また勝利者となりたいと誰もが願っているのではないでしょうか。しかし多くのキリスト者がなぜその勝利をなかなか手にすることができないのでしょうか。その原因が今日の御言葉に語られていたかと覚えさせられます。中途半端な献身、中途半端な犠牲を払うだけでは、むしろかえって神様 あなたの進めようとしているご計画の邪魔をしてしまうだけの塩気を失った塩のような存在となっていないでしょうか。主よ、どうかもうひとたびこの信仰の歩みを続けていくならば、本当にこの信仰を完成することができるのかどうか、本当に人生の勝利者になることができるのかどうか、それをもう一度深く考えさせてくださり、思慮深くそれを確かめることができますように、そして神様、確かな信仰の確信をお与えくださいまして、払わなければならないものを、神のものを本当に神様にお返しして、そして神様を第一にしていく中で、神様を中心にしていく中で、本当に信仰の勝利者となることができますように、世の光、地の塩、祝福のもとへとなることができるように、私たちの歩みを導いてください。感謝をし、愛する主イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。
アーメン。